皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年5月29日付のマス RA カテゴリから注目の論文7本をお届けします。1本目はマーカス・ウェーバーさん、カイ・カッパートさん、マルコ・ライ・デルバッハさん、アンブロス・ブライクスメさん、コンスタンティン・ファッケルデーさん、ボルフガング・バウアーさんによるブーリアン・アルゲブラ・ドリブン・セプシス・ダイアグノーシス、ブーリアン代数による敗血症診断です。この論文では診断が非常に難しいとされる敗血症に対して論理的なデータ解析フレームワークを提案しています。最近はブラックボックスのような AI モデルが流行っていますが、ここではあえて透明性の高い解釈可能な分類ルールを作ろうとしています。具体的には血清タンパク質の濃度という数値をある式1に基づいて高いか低いかというブーリアン変数に変換し、ブーリアン多項式換を用いて解析します。ここでグロブナー規定を計算することでタンパク質レベルと敗血症の状態との関係について真となる論理文を導き出しているのが非常に巧妙です。さらに一般的なルールから外れた例外的な患者をうまく処理する反復的なアルゴリズムを組み込むことでデータの偏りによる過学習を防いでいます。その結果、例えば特定のタンパク質が高い場合に敗血症であるといった生物学的に納得感のある診断ルールを導き出しました。単に計算機に任せるのではなく、代数的な構造を利用して医学的な知見と結びつけようとするアプローチには強いこだわりが感じられます。2本目はカルビン・チェカさん、ガイ・アール・ビヨグマンさん、ベル・ボグミス・エヌさん、バトカムムバチョウ・ V ・ジャッキー・スリーさんによるディセンディング・チェーン・コンディションズ・オン・レイブニズ・アルゲブラス・ライプニッツ代数における下がり嘉手納条件です。この論文では D 代数を一般化したライプニッツ代数という構造に注目し、ジュン・アルティニアンという新しい概念を導入しています。通常アルティニアンという条件はイデアルの下がり嘉手納が必ず止まるという非常に強い制約ですが、著者の皆さんはこれを緩めてより広い範囲の無限次元構造を扱えるようにしました。特に可解な代数が全てこのジュン・アルティニアンという枠組みに収まる点には理論的な懐の深さを感じますね。具体的にはある可解な両側イデアルが存在し、その小代数とイデアル自身が最小条件を満たすとき、その代数は準アルティニアンであるという特徴付けに成功しています。また準アルティニアンな代数の有限なおかずも再び準アルティニアンになることが示されました。さらにイデアルのイデアルに対する下がり嘉手納条件を調べることで可解なイデアルが有限生成になることまで導き出しています。無限次元という複雑な世界にこうした有限性の条件をうまく組み込んで構造を明らかにしようとするアプローチは非常に緻密で説得力があります。3本目はカルビン・チェカさん、バトカムムバッチョ・ V ・ジャッキー・スリーさん、ガイ・アール・ビヨグマムさんによるディファレンシャル・グラデッド・ HOPF ・アルゲブラ・ストラクチャー・オン・フリー・シンメトリック・コシンプリシャル・オペラッツ自由対称予シンプリシャル・オペラド上の微分次数付きホップ代数構造です。この論文では自由で連結な情報的微分次数付きオペラドというかなり複雑な構造を持つ対象に新しい代数的な枠組みを構築しています。具体的にはシャッフル積やアレクサンダー・ウィトニー写像に似た手法を使って微分次数付きホップ代数構造を定義しました。驚いたのはこれまで特定のオペラドでしか知られていなかった性質をより広いクラスのオペラドへと一般化してしまった点です。特に有名なマルベ・ヌートロイテナーの結果を包含しつつ、さらに汎用的な設定でホップ代数構造が自然に備わっていることを証明しています。さらにこの構造から畳み込み代数を導き出し、アダムス良さ操作や D 代数構造まで定義しています。抽象的なオペラドの世界にこれほど体系的な代数構造を盛り込んだ手際は見事ですし、 理論的な拡張性が凄まじいですね。4本目はニック・ウィーバーさんによるリネア&マトリックス・ジェネラリゼーションズ・オブ・サム・コンビーナトリアル・ミン・マックス・テオレムズ、いくつかの組み合わせ論的な最小最大定理の線形及び行列への一般化です。この論文ではホールの結婚定理やケーニヒの定理といったグラフ理論や順序集合における有名な定理を線形代数や作用素間の言葉で書き直そうとしています。離散的な世界の話を次元やランクという連続的な概念に持ち込むという試みがとても刺激的です。まず線形設定では集合の代わりに線形部分空間を要素数に代わって次元を導入しています。例えばホールの定理を一般化した線形結婚定理ではベクトル空間の規定をうまく対応させる条件を導き出しています。またディルワースの定理を一般化するためにバイチェーンという概念を導入し、一つの行列で連鎖の遷移を実装するコヒーレント分解という手法を用いています。面白いのがメンガースの定理へのアプローチです。単純に線形化すると直行しないベクトルのせいでボトルネックをすり抜けてしまうため、行列のジェネリックランクを用いてコヒーレントパス容量という新しい定義を導入して解決しています。さらに行列設定では非可観ランクを用いることでより深い一般化を実現しています。最後にパスの数を行列式で数え上げるリンドストローム・ゲッセルビエノの補題まで線形化しており、組み合わせ論の美しさが線形代数の枠組みでも見事に再現されています。5本目はマスローからのクロス投稿でルイス・カウフマンさんとアーサー・コリングスさんによる打球カルカルス・エイクオタニオン・ベースド・ローズ・オブ・フォームシステム9計算4元数に基づく形式の法則システムです。この論文ではスペンサー・ブラウンが提唱した形式の法則というシステムを4元数の代数構造を使って拡張した16値の9計算という新しい体系を導入しています。もともとの形式の法則はシンプルですが、そこに i、j、k という3つの虚数的な記号を加えることで計算の順番によって結果が変わる非可観性を組み込んだのが大きなポイントです。驚いたのはこのシステムにおける8つの演算子の集合が4元数群と同型であると証明した点です。これにより通常の論理学では考えられないような複雑な操作が可能になります。例えば分配法則についても従来のシステムでは2つしかありませんでしたが、この9計算ではなんと56通りもの分配法則へと拡大しています。さらにこれらの操作をブレード、つまり紐の編み込みのような図式で表現しているのも非常にユニークです。規定の平方根をブレードに関連付けることでアルティン・ブレード群を形式の法則上の操作として表現することに成功しました。4元数という代数的な道具を論理的な形式の法則と結びつけて視覚的な編み込みにまで落とし込むという大胆なアプローチがなされた研究でした。6本目は NLINSI からのクロス投稿でイリーナ・ボブ・ロバさんによる A ノン・コムタチベ・ディスクリート・ファースト・パインデベ・ヒエラルキー・ザ・ LAX ・ペア・アプローチ非可観離散第1パインデベ階層ラックス対アプローチです。この論文では化石分系や数理物理学でとても重要なパインデベ方程式を行列や非可観な間という掛け合わせの順番が重要になる世界へと拡張しています。具体的には非可観離散第一パインデベ階層というものを構築しました。アプローチが非常に鮮やかで離散的なアイソモノドロミー問題に基づいたラックス対を用いて再帰的な方程式形を導き出しています。ここで登場するのが非可観スビニンタ公式です。これを再帰的に定義することで階層の各メンバーを具体的に書き下ろすことに成功しました。さらにこの離散的な世界から連続的な世界へ戻る極限操作を行うと基地の非可観微分パインデベ方程式が再現されることも示しています。また 非可間ボルテラ公式階層からこの階層を導き出しており、構造的なつながりが非常に明確にされています。単に数式を拡張するだけでなく、計算を効率化するためのレナード演算子の活用まで踏み込んでいる点に実用的な視点があると感じました。この手法が他の離散パインデベ階層や非可間ソモス数列の研究にどう波及していくのか、今後の展開がとても楽しみな内容でした。最後はmas.cp からのクロス投稿で、アンドレア・アルバノさんとパオラ・ステファネリさんによるアクション・アクセシビリティ・イン・ザ・バラエティ・オブ・スキュー・ブレーシーズ・シャブレースの多様体における作用到達可能性です。この論文では、シャブレースという代数構造の件が作用表現可能であるかどうかを検証しています。簡単に言うと、シャブレースの表現論を権論的な枠組みでうまく扱えるかという問題に挑んだものです。結論から言うと、残念ながらシャブレースの多様体は作用到達可能ではなく、したがって作用表現可能でもないことが分かりました。ここでのアプローチが非常に巧みなのが、具体的に数を持つ判例を構築して証明している点です。著者たちは数32のシャブレースを具体的に作り上げ、その中のあるイデアルの中心化が再びイデアルにならないことを示しました。中心化が正規部分対象にならないというたった一つの具体例を提示することで、件全体の性質を否定してしまったわけです。さらにこの結果をポストリー代数にも広げており、こちらも作用表現可能ではないことを明らかにしています。一方でノビコフ代数は作用到達可能であるという対照的な結果も示されており、構造によってここまで性質が分かれるのが非常に興味深いですね。さてさて、今日はブーリアン代数やライプニッツ代数からオペラド、線形代数、四元数、そして非可間の世界まで数学の深遠な魅力に触れることができ、非常にエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちたこの旅を皆さんと共有できて最高です。それではまた次回お会いしましょう。